それでは今日はサムエル記の第2、サムエル記の第2の23章、そして24章を学びます。これで第2サムエル記ですね、終わりますけれども、最後のテーマはですね、メッセージの題は透明なダビデ。ちょっとなんか変なメッセージですが、ダビデですけれども、透明なダビデですね。これ何言ってるかと言いますと、神様に対してダビデはこの隠し事をするようなこと、また何か自分自身でこう取り繕うようなことはしないで、非常に透明な、英語だとトランスパレントと言いますけども、よく使いますけれども、非常に彼は透明な人だと、つまり隠し事をしてない人だと、そういうですね、時に使います。でそのようなダビデのですね、今までも見てきたこの生涯の中で彼のその姿を見ることができましたけど、今日もですね、その成功においても失敗においても、ダビデがそのようなこの態度を持って主に接していく姿をこう見ていくことになりますね。これでダビデが死ぬかと言いますと、いやそれはそうではなくてですね、サムエル記の第2ではなくて列王記の第1なんですけれどもね。で見ていきましょう。23章の一節をご覧ください。これはダビデの最後の言葉である。エッサイの子ダビデの告げた言葉、高く上げられた者、ヤコブの神に油注がれた者の告げた言葉、イスラエルの麗しい歌とありますね。ダビデが最後にこの歌った歌がここに書かれていますけれども、前回はですね、この22章のところでダビデがですね、敵の手から、サウルの手から彼を救い出したことを歌った歌を見ていきましたけれども、ここでの最後の歌ですが、このエッサイの子ダビデが高く上げられて油注がれてっていうふうに書いてあります。ここはとっても大事ですね。ダビデは決してこの自分がどこから出てきたのかですね、このことを忘れなかったんですね。羊飼いの子エッサイという小さな氏族家族の中から自分が出てきたんだということをですね、彼はそのような王様になってもですね、決して忘れることはなかった。だから今ある自分は神の恵みによるのだということをですね、彼はよく知っていたわけなんです。でこのことを話しているのが、新約聖書ですとパウルのことをですね、私は思い出すんですけれども、私はその罪人の頭ですと彼は言って、そして多くの人たちよりも他の人たちよりも多くの働きをしたと彼は言ったんですが、それは私ではなく私にある神の恵みですというふうに言いました。ですから私たち自身も忘れてはいけないこと、それは自分がどこから出てきたのかですね。でこれを忘れてい、くとですね、神様から全てを受けたのにもかかわらずですね、あたかも自分が持っているかのように、あたかも自分が何か成し遂げて、これを行っているかのようにですね、勘違いしてしまいます。けれどもダビデはこの本当にですね、この幼子のような心を持って神様に接していました。で正直でした。私はエッサイの子なんだということですね。そしてこの歌ですけれども、2節をご覧ください。主の霊は私を通して語り、その言葉は私の舌の上にある。彼が歌っている歌は主の霊によって御霊によって行われていったんだということが書かれています。でこれはとても大事な考えというか、この詩編を読むときにですね、ダビデの賛歌がたくさん書かれていますけれども、これが、単にそのダビデの自分の感情気持ち、それを言い表しているだけではなくて、神の御霊によってですね、つまり霊感によって、神の霊感によってダビデが語っているという事実なんですね。ですから詩編を見ますと、必ずしも彼自身のことではない、その彼の経験からさらにですね、メシアについての予言が書かれていて、本当に細かいですね、このイエス様が後に来られた時に起こることまでを彼は予言しました。例えば有名なのが詩編の22編ですけれども、あれがですね、ユダヤ人のこの処刑の仕方、 のその方法の中には見出すことができないようなこう表現が書かれていますが、十字架なんですよね。その十字架についてのこの細かい描写をこのダビデはこう話しているんですけど、これがまさか彼が自分の気持ちで話しているということではなくて、神の霊感によって話したんだということであります。でこれ面白いのはマタイによる福音書22章のところでですね、イエス様ご自身がダビデが御霊によって語ったんだって話をしています。で使徒ペテロも使徒の働きの一章のところで、やはりダビデの口によって聖霊がお語りになったというふうに言っているわけですね。それで3節でイスラエルの神は仰せられた、イスラエルの岩は私に語られた。これ同じことですね。イスラエルの神、イスラエルの岩、もうこのようにヘブルのですね、この詩っていうのはこうやって同じことをこう違う表現で語っていくんですけども、義をもって人を治める者、神を恐れて治める者は太陽の昇る朝の光、雲一つない朝の光のようだ。雨の後に地の若草を照らすようだ。治める者がですね、義をもって正義をもって治める者、そして神を恐れて治める者、義をもって治めるですね、この力をもって武力でよって治めるのではなくて正義によって治める、そして神を恐れる。普通政治家、指導者というのは人の人気をですね、人がどう思っているかということを気にしながら動いていかなければいけない存在です。けれども人ではなくて神を恐れて、そして正義を行っていく、このような統治者が理想であって、実にダビデがそのようなものであって、そしてその究極の姿はイエス・キリストご自身なわけなんですね。でそのような支配者、統治者はどのような存在かといったら、今読んだように朝の光で、雲一つない朝の光で、雨の後に地の若草を照らすようだ。ちょっと想像してみてください。もう全体が真っ青でですね、その朝 あの真っ青なこの天気になっていて、ちょうどですねこの若草がですね、さーっとですね、このなんですか、こうなっている姿ですね。本当に清々しいというか、もうこう爽快って言ったらいいんでしょうか、まあ、そのような姿ですが、実はこれを、マラキはですね、メシアが来られた時にそのようになるということで予言してるんですが、こう言ってますね。しかし私の名を恐れるあなた方には義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回る義の太陽だというふうにメシアについてですね語っています。そして5節です。誠に我が家はこのように神と共にある、常しえの契約が私に立てられているからだ。このすべては備えられまた守られる。まことに神は私の救いと願いとをすべて育て上げてくださる。私の家に契約が立てられた。覚えてますね。第2サムエル記ですね。のところで、ダビデが神殿を建てようと思っていたときに、神はそれはしてはいけないと。けれども、あなたの世継ぎの子が出て、で、彼によってですね、この、まあ、神殿が建てられるだけではなく、常しえまでのこの国を確立してくださるという神様をの予言が、この約束がですねあったわけなんです。でそのことを今ここでダビデは話しています。でこの契約によって備えられて守られて、そして救いと願いと育て上げられるというふうに書いていますね。これは新しい契約の中にいる私たちも同じなんですけれども、その契約の中で守られて、イエス様の血というですね、この印を持ったその契約によってですね、私たちは守られて、備えられて、そして育て上げられていくわけですね。そしてその契約に入ってない者たちについての、この言葉がですね、6節と7節に書いてありますが、横島の者は茨のように皆投げ捨てられる。手で取る値打ちがないからだ。これに触れる者は誰でも鉄や槍の柄でこれを集め、その場でこれらはことごとく火で焼かれてしまう、まあ、バプテスマのヨハネとかもですね、このことについて話しましたけれども、火に焼かれてしまうよ。 契約のな、この外にいる者たちがこのようにして火で焼かれてしまうわけなんですね。で、このようにダビデが歌を歌ったわけですけれども、まあ、その中でダビデと共に戦った勇士たちの記録がこの8節以降に書いてあります。ダビデの勇士たちの名は次の通りであった。補佐官の頭ハクモニの子ヤショブアム、彼は槍を狂って一度に800人を刺し殺した。これが一人目で、次に二人目三人目といって三勇士の話が書かれているわけですけれども、たった一人で槍によって一度に800人を刺し殺しました。彼の次はアホアハジンドドの子エルアザル、ダビデに次ぐ三勇士の一人であった。彼がペリシテ人の間でそしった時、ペリシテ人は戦うためにそこに集まった。そこでイスラエル人は攻め上った。彼は立ち上がり、自分の手が疲れて手が剣について離れなくなるまでペリシテ人を撃ち殺した。主はその日大勝利をもたらされ、兵士たちが彼のところに引き返してきたのはただ剥ぎ取るためであった。これ素晴らしいですね。ペリシテ人と戦ってですね、そしてあまりにも撃ち殺していくものですから手が剣について離れなくなった。おそらくはですね、もうこの関節がですね、そのように固まって固定化されてしまったというか、ずっとこのような状態にいますから、こう動かなくなっちゃったということでしょうね。で、そこに至るまでですね、こう戦ったわけなんです。そしてですね、他の兵士たちがですね引き返してきた時はただ略奪品を取るだけでよかったというんですね。すごい勇士です。で、次に11節、彼の次はハラル人アゲの子シャマ、ペリシテ人が隊を成して集まってきたとき、そこにはレンズ豆の密生した一つの畑があり、民はペリシテ人の前から逃げてしまいましたが、彼はその畑の真ん中に踏みとどまって、これを救い、ペリシテ人を撃ち殺した。こうして主は大勝利をもたらされた。ですね。踏みとどまった。そして主が大勝利をもたしてくださった。とありますけれども、この三勇士の特徴、一人で戦っているというですね、特徴があります。で、これはですね、宣教会議の時にですね、ある人が説教したんですけれども、この宣教の働きで開拓者、フロンティアですね。そのフロンティアの人たちは必ずこのようなですね、この勇士のような、まあ、勇気を持たなければいけないという話でした。私たちもですね、この宣教の働きで、なんで人々は私たちを助けに来てくれないのか、なんで手伝いに来てくれないのか、こんな簡単なことなのにとかですね、まあいろいろ考えて、たりしましたけれども、まあこのメッセージの内容を聞いて、ああなんだ、もともとそういうもんなんだと、そして、実は、僕たち日本のこと知らないのになんでこの牧師は分かってるのかなと思うんですけど、世界中のですね、神様に使わされていく人たちはみんな、まあ、そのようなところを通っているわけですね。で、面白いのはここの手が剣についてっていうところですけれども、そこまでですね、戦っていく、つまりもう自分から御言葉、御霊の剣がですね、この離れることがないほどですね戦っていく。そしてこの12節では踏みとどまってとありますけども、たくさんの人がやめちゃいたいんですよ。ですね。けれども、踏みとどまって戦っていく。で、勝利が神様から与えられるとですね、必ずたくさんの人がやってくるんですね。短期選挙で行きますとかですね。主が勝利を与えられたところに、まあ、分取り物を取りに行くと。まあ、そういう人たちも必要ですよ。ね、分取り物を取りに行く人がいなかったら困りますけれども。まあ、そのようなことで、この勇士、がいたわけなんですね。で、この勇士が行ったことが、この3人のが行ったことが13節から17節までで書いてありますが、30人のうちのこの3人は借り入れの頃アドラムの洞穴にあるダビデのところに下ってきた。ペリシテ人の一帯はレファイムの谷に陣を敷いていた。このアドラムの洞穴とありますけれども、これ以前ダビデがですね逃げていたところ なんですね。あのペリシテ人のアキシのところまで行ってですね、キチガイのふりをして、でその後にこのアドラムのホラー穴の方に行きました。でホラー穴に行った時に、そこに400人のものが集まってきたんですね。そのダビデ の家族とか、以外にですね、400人のものが集まってきて、彼らはどういうものだったかといいますと、困窮しているもの、負債のあるもの、不満のあるものというふうに書かれているわけですね。でこのアドラムにいるときに、このペリシテ人の一帯がですね、こう陣を敷いてきたということであります。で14節に、その時ダビデは要害におり、ペリシテ人の先陣はその時ベツレヘムにあった。ダビデの故郷ですね。ダビデはしきりに望んでいった。誰かベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたらな。なんかちょっと恋しくなってですね、ちょっと言ってしまったわけですね。ああ、飲めたらいいなですね。もう幼い頃から親しんでいるその水を飲みたい。そうすると3人の勇士はペリシテ人の陣営を突き抜けて、ベツレヘムの門にある井戸から水を汲み、それを携えてダビデのところに持ってきた。ダビデはそれを飲もうとはせず、それを注いで主に捧げていった。主よ、私がこれを飲むなど絶対にできません。命を懸けていった人たちの血ではありませんか。彼はそれを飲もうとはしなかった。三勇士はこのようにとしたんだ。敵の中に入っていって、もうその陣営の中に入っていってですね、水を汲んで持ってきたわけですけども、でここで私はダビデのこの水を注いだというところがですね、すごいなと思ったんですね。これ人間的に見るとですね、いや私は最初こう読んだ時に思ったんですけど、なんてもったいないことしてるんだろうな。こんなに高価なものをですね、だってものすごいその3人の命がかかってですね、持ったものをなんで地面に流しちゃうんだというふうに読むこともできるわけです。けれどもダビデはだからこそ高価だからこそこれを私のものとして受け取ってはいけないんだ、主に捧げなければいけないんだと思ったわけなんです。これが礼拝の心ですね。これで思い出すのが、イエス様が死なれる前に高価な香油を取ってイエス様のところに注いだあのマリアですね。あの時にも弟子たちが何て言いましたか。こんな高価なものをなぜもったいないことをしたのか、貧しい人に施せばよいのに。けれどもイエス様はこのことを喜ばれて、この女がしたことはですね、福音が伝えられるところでも伝えられていくんだよというふうにお語りになって、私の埋葬の準備をしたのだというふうに言ったわけなんですね。でこれがですね、私たちがこの神様に対してこの持っていくべき態度、つまりこの非常に何て言うんですかね、神様に対するこの単純さというか、計算しないというか、そういう態度が必要になります。まあ、具体的にちょっと話したらですね、教会で教会の財政がちょっとね傾いてるから、じゃあ私も協力していこう、ね、でここはね豊かだからね、そんなにね献金しなくても大丈夫だろうという計算をするのではなくて、私がこれだけ与えられてこの高価なものはもう私が取って浮いてはいけませんと言って捧げる行為なんですよね。それがどう使われようが、それを考えるのではなくてですね、神様にそのまま捧げていくということが、大事なんだ。そしてその高価なものを捧げていくということが大事なんだということをですね、彼はここで表しているわけなんですね。それで18節です。この三勇士以外の勇士について書いてあります。セルヤの子ユアブの兄弟アビシャイ、彼は3人の頭であった。彼は槍を振るって300人を刺し殺し、あの3人と共に名を挙げた。彼は3人の中で最も誉れが高かった。そこで彼らの長になった。しかしあの3人には及ばなかった。及ばなかったんですけど、勇士だった人、このアビシャイですけれども、もうご存知でしょうか、ね、何回も出てきましたね、この シムイがですね、あのダビデを呪っていた時にですね、殺しましょうとか何だかって言ってですね、非常に怒った人です。そしてダビデが、このもう一人ですね、シムイじゃなくて、誰だったかな、あのシェバというものがですね、横島なものがですね、このイスラエル十部族をですね、自分の方にこの連れてこようとした時に、その時にもこの行きなさいと言ってアビシャイをですね、ダビデがこの指揮官に置いて、指揮官としてですね、戦わせた。そのアビシャイですけれども、300人を刺し殺したと。そして次20節、エホヤダの子ベナヤはカブツェエルの出で、多くの手柄を立てた力ある人であった。彼はモアブの二人の英雄を撃ち殺した。また雪の日にホラー穴の中に降りていったオジシを撃ち殺した。彼はまたあの堂々としたエジプト人を撃ち殺した。このエジプト人は手に槍を持っていた。彼は杖を持ってその男のところに下っていき、エジプト人の手から槍をもぎ取って、その槍で彼を撃ち殺した。なんかダビデに似たようなことしてますね。エホヤダの子ベナヤはこれらのことをして三勇士と共に名を挙げた。彼はあの30人の中で最も誉れが高かったが、あの3人には及ばなかった。ダビデは彼を自分の護衛長にした。とあります。このベナヤですね。ソロモンが王様となっていくときに、ですね、軍隊の長になります。今は誰だか分かりますか？軍隊の長は。ヨアブなんですね。けれども、第一列を見ますと、ヨアブは殺されます。ですね、その後に、このベナヤがですね、この軍隊の長になりますけれども。それで24節。あの30人の中には次の者がいた。ヨアブの兄弟、アサエル。覚えてますか？アサエル。ですね、アブネルを追いかけていった人ですね。カモシカのように早かった。けれども早かったっていうのが逆にですね、このアブネルを怯えさせてですね、アブネルはアサエルを殺してしまったわけですけれども、このアサエル。そしてずっとありますね。ちょっと読むと大変なので、最後のところに行きますけれども、39節。ヘテ人、ウリア、全部で37人である。これも聞き覚えのある人ですね。ウリアです。ダビデが殺したあの人ですね。このウリアがいますけれども、これ全部数えるとですね、30人じゃなくて32人なんですね。で、なんでかなとかって思うんですけれども、おそらくはですね、この最初のアサエル、ウリア、早く死んでしまったわけですけれども、まあ、それにとって変わる人がですね、このいたんじゃないかなと、僕も考えられますが、まあ、このようにして、勇士がいました。このように神様 の, あの彼らがですね、この400人ですね、この困窮した者とかいたわけですけれども、不満を持っている者でも、こういう人たちがですね、この勇士として戦っていったわけなんですね。ダビデの王国というのは本当に不思議です。けれども、よく考えてみて、イエス様の国、そのダビデの子であるイエス・キリストの国というのもですね、弟子たちがですね、このリーダーとなっていくわけですけれども、ペテロ、ヨハネ、ヤコブですね、バルトロマイとかですね、熱心党員シモンとか、みんな、まあ、似たようなもんだと思うんですよね。あと、主税人ですね、マタイ。普通の人、またはそれ以下の人もいました、ね、でそういう人たちが、この世界をですね、完全にひっくり返すようなことを行ったわけなんですね。でこれが神様の方法です。愚かなものを選び、賢いものを愚かにするために愚かなものを選んだ。力ないものを、この力あるものがですね、無になるために力ないものを選ばれたというわけですね。これが神様の知恵ですね。それで、24章に入ります。さて、再び主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がった。主は、さあイスラエルとユダの人口を数えると言ってダビデを動かして彼らに向かわせた。非常に不思議ですが、24章最後の章で これサムエル記の最後でですね、ダビデの大失敗を、この記録してるんですね。主がまた怒られてるんです。で、怒られて人口を数えよと言われてるわけなんですけれども、じゃあこの人口を数えよと主が言われてるんだから、これなんで怒る必要が、怒っちゃまずいじゃないですかっていうふうに思うかもしれません。で、この理由がですね、この歴代史の第一の21章を見るとよくわかります。で、そこにはサタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んでイスラエルの人口を数えさせたって書いてある。サタンになってるんですね。ダビデがこのサタンに惑わされて、それでこの人口を数えるようにされたんですけれども、そのサタンであってもですね、神様のある意味でしもべなんですね。神の許容がなければ、許可がなければ、サタンは何もすることができない存在なわけなんです。このヨブのところを見るとよくそれがわかります。ヨブを痛めつけたけれども、これ以上はしてはいけないというところはサタンは決してすることはできなかったわけですよね。そういう意味でここでこの主の怒りが燃え上がって、そのようにさせたとあるわけなんです。私たちがどうしてもこれをしたいというふうにですね、サタンに惑わされるにしろ、自分の肉にしろですね、それをしたいと言ったら、神様がじゃあしてみなさいというふうに言って、ご自分の怒りを示されるんですね。その結果をですね、刈り取らせるようにさせるわけなんです。似たような表現がバラムの時に出てきます、ね、バラクのところに行きなさいというふうに神様は言われるんだけど、その後にすぐにですね、なんだっけ、抜き身の剣を持った見つかりが出てくるわけですよね。このように今人口を数えようと主が言われました。王は側近の軍隊の長ヨアブに言った。さあ、ダンからベールシェバに至るまでのイスラエルの全部族の間を行き巡り、その民を登録し、私に民の数を知らせなさい。ダンからベールシェバ、イスラエル全域です。それを調べてきなさいと。するとヨアブは王に言った。あなたの神主がこの民を今より100倍も増してくださいますように。王様が親しくこれをご覧になりますように。ところで王様はなぜこのようなことを望まれるのですか。ヨアブはすぐに見抜いたんですね。主が増やしてくださるこの民をなぜあなたご自身のものであるかのように人口登録をしなければいけないのですかと言ってるわけです。ダビデのここでの心の状態は高慢、これ誇り高ぶっているわけですね。でもなんかこのダビデを見てですね、あ、私だって似たようなところにいたらですね、十分、いや、ダビデ以上にですね、この罪を犯してしまうのではないかなと思いますけれども、多くのですね、この祝福を神様から受けて、まあ、このぐらいはやってもいいじゃないの。っていうですね、この妥協をしてしまうわけなんですね。だから本当に恵みの世界に生きるって難しい。自分がどこから出てきたかっていうことをですね、この中に留まってるって本当に難しいですよ。自分はただ器に過ぎないですね。自分はもうこれだけにしか過ぎない。ただ神様によって今建てられてるんだとですね。その中に生きるのって難しいです。なんかあたかも自分のものであるかのようにですね、考えて、それで、この数えさせるわけなんです。ヨアブはそんなことしてもどうするんですか。けれども、しかし王はヨアブと将校たちを解き伏せたので、ヨアブと将校たちは王の前から去ってイスラエルの民を登録しに出かけた。彼らはヨルダン川を渡ってガドの谷の真ん中にある町ヤゼルに向かって右側にあるアロエルに宿営しとありますけども、このガドの方に行った。つまりエルサレムの方からヨルダン川を渡ってる東の方からずっと回ってったわけですね。東に行って、そして北上します。それからギルアデとタフティム、ホーデー氏の地に行き、さらにダン・ヤーンに行き、シドンに回って北の方にずっと行ったんですね。それからそしてツロの要塞に行き、レバノンの方ですよ。そして、ヒビ人やカナン人のすべての町々に行き、それからユダのネゲブ、だからずっと南に下ったんです。に行って、ベールシェバに来たと。こうして彼らは全土を行き巡り、9ヶ月と20日の後にエルサレムに帰ってきた。そしてヨアブは民の登録人数を王に報告した。イスラエルには剣を使う兵士が80万、ユダの兵士は50万人であった。けれども、これ第2位、第、 一歴代史にはですね、こう書いてあるんですが、このヨアブがレビとベニヤミンとその中に登録しなかった、ヨアブは王の命令を忌み嫌ったからであると。だからある程度までやったんですけれども、王様の命令をですね非常に嫌がったこのヨアブがですね、もうある意味でこの大雑把にいい加減にですね、この人数を数えなかった部分もあります。だからここでの数が全員の数とは限らないんですね。でもダビデはですね、次に民を数えて良心の咎めを感じた。そこでダビデは主に言った。私はこのようなことをして大きな罪を犯しました。主よ、今あなたのしもべの咎を見逃してください。私は本当に愚かなことをしました。罪をした時のですね、悔い改めをダビデは行っています。良心の咎めを感じた時にすぐにですね、ダビデは私は罪を犯しました、そのように言っているわけです。箴言の28章にこう書いてあります。自分の背きの罪を隠す者は成功しない、それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受けるあります。ダビデが犯した罪というのは一体何なのか、ちょっと考えてみたいと思うんですね。ダビデは神様からの契約を、この先ほどもですねダビデ歌いましたけれども、このとこしえの契約が与えられました。その契約というのはアブラハムの契約の延長であります。アブラハムがまず初めにその契約をですね、この与えられたわけですけれども、そこの契約にあるのは、あなた方は星の数のように海の砂のようにですね、この増えるんだよ、つまり数えきれないぐらい増えるんだよという神様の祝福の約束をですね、数えようとしたというところに、まあ彼の罪があったし、まあそれはもう高慢になってそうなったわけですけれども、そのようなことを行って彼はですね、それが間違ったこと、愚かなことだったと、この言ってるわけですね。本当に罪を感じたわけです。そして11節に、朝ダビデが起きると次のような主の言葉がダビデの先見者である預言者ガドにあった。言ってダビデに告げよ。主はこうおせられる。私があなたに負わせる三つのことがある。そのうち一つを選べ。私はあなたのためにそれをしよう。ガドはダビデの元に行き、彼に告げて言った。7年の飢饉があなたの国に来るのが良いか。3ヶ月間あなたはアダの前を逃げ、アダがあなたを追うのが良いか、3日間あなたの国に疫病があるのが良いのか。今よく考えて、私を使わされた方に何と答えたら良いか決めてくださいですね。このように3つの選択肢ですね。ダビデはガドに言った。それは私に非常に辛いことです。主の手に陥ることにしましょう。主の憐れみは深いからです。人の手には陥りたくありません。つまり疫病を彼は選んだわけなんですが、ここにダビデがですね、本当に神様のことをよく知ってるなという表現があるわけなんです。それは主は憐れみ深いからです。神様から直接だとはっきりわかるこの疫病、これを選んだんですけれども、彼はですね、主は憐れみ深いから、憐れみ深いから何とかしてくださる、そのような疫病を受けたとしても私、神様は憐れみ深いですね。疫病を送ったらひどい方なんじゃないですかっていうふうに普通の人はなりますね。けれどもダビデはそうならなかった。イエス様は、私は愛する者を懲らしめる、熱心になって悔い改めなさいと、言われたわけですけれども、私たちもですね、ここまで深くですね、神の憐れみというものをですね、こう理解するというか、深いところで体験していく必要があります。すると主はその朝から定められた時までイスラエルに疫病を下されたので、ダンからベールシェバに至るまで民のうち7万人が死んだ。御使いがエルサレムに手を伸べてそれを滅ぼそうとした。だからエジプトの御使いのようにですね、この御使いが使わされて、そしてこの滅ぼしていくわけですけども、これを滅ぼそうとした時、主は災いを下すことを思い直し、民を滅ぼしている御使いに仰せられた。もう十分だ、あなたの手を引け。主の使いはエブス人アウラナの内場の傍らにいた。この主の使いですね、この太字の主になってますけども、ヤーウェの使い、つまりこのイエス様ご自身ですが、このように思い直されたと書いてありますが、その、なんで思い直されたかと言いますと、 次のダビデのですね、この祈りにあるんです。ダビデは民を打っている御使いを見たとき、主に言った。罪を犯したのはこの私です。私が悪いことをしたのです。この羊の群れが一体何をしたというのでしょう。どうかあなたの御手を私と私の一家に下してください。というふうに言ったからなんですね。祈ったからなんです。自分のせいによってなんでこの羊たちが苦しまなければならないんですか。罪の結果、特に責任がある立場にいる人が罪を犯すと、他の人にこのような影響が及ぶわけなんですね。そして自分が苦しめられるんだったら分かるけれども、他の人が苦しめられるっていうのは本当にもっとある意味で、苦しいことですね。痛々しいことです。だからダビデはこのように祈ったんです。そしたらですね、神様ですね、言うことを聞いてくださるわけなんですね。それで、18節です。その日ガドはダビデのところに来て彼に言った。エブス人アウラナの内場に登って行って、主のために祭壇を築きなさい。エブス人ですが、まだエブス人がいるんですか。そうなんですね。なんか若干残ってたみたいですね。そしてこのエブス人、覚えてますね。エルサレムですね、のところにこのいて、そしてこのアシナイとかですね、レシーとか、そういうものであっても私たちを倒すことはできないと、このように言って、けれどもヨアブがですね、この井戸のところどんどん登ってって中に入っていって倒したわけです。それでダビデの町になりました。でもここでのエブス人のアウラナの内場というのは、そのダビデの町よりもちょっと北のところにある現在の神殿の丘のところです、ね、そしてこう脱穀をする、これはエブス人アウラナが持っていたんですね。そこのところに行きなさいと、そして祭壇を築きなさいと言ったわけです。そこでダビデはガドの言葉の通りに、主が命じられた通りに登っていった。アウラナじゃなくてアラウナですね、ごめんなさい。アラウナが見下ろすと、王とその家来たちが自分の方に進んでくるのが見えた。それでアラウナは出て行って地にひれ伏して王に礼をした。アラウナは言った。なぜ王様はこのしもべのところにおいでになるのですか。そこでダビデは言った。あなたの内場を買って主のために祭壇を建てるためです。神罰が民に及ばないようになるためです。アラウナはダビデに言った。王様、お気に召すものを取ってお捧げください。ご覧ください。ここに全所に生贄の牛があります。竹木にできる打穀機や牛の欲もあります。王様、このアラウナは全て王に差し上げます。アラウナはさらに王に言った。あなたの神主があなたの捧げ物を受け入れてくださいますように。アラウナはですね、王に対して非常にこの敬意を払ってこのように申し出たわけですね。私の土地も全部もう持ってってくださいと。で、私のここにある工作の用具も持ってってくださいというふうにですね、言ってるんですが、24節ご覧ください。しかし王はアラウナに言った。いいえ、私はどうしても代金を払ってあなたから買いたいのです。費用もかけずに私の神主に全焼に生贄を捧げたくありません。そしてダビデは内場と牛とを銀50シケルで、買った。ここですね。代金を払って買いたいのです。でなかったら生贄ではないんですね。英語ですとサクリファイス。どっちも犠牲、生贄、同じ英語が使われますけれども、犠牲がなかったら生贄ではないんです。犠牲がなかったら礼拝ではないんですね。こことっても大事です。マラキ書を見てください。マラキ書はですね、神様を捧げ物を通して侮っていたんですね。なんでかって言ったらですね、この血管がある牛とかですね、この傷がついている牛、羊、それらを捧げていたから、いわば残り物を捧げていたから神様がお怒りになったんです。ダビデは犠牲が伴ってこその捧げ物であって礼拝なんだということをよく知っていました。先ほどと同じ概念のことですね。この水を注いだというところと同じです。神に対して自分は本当に最も大事なものを捧げていくんだ。その時に初めて礼拝と呼ぶことができるわけなんですね。こうしてダビデはそこに主のために祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄とを捧げた。主がこの国の祈りに心を動かされたので、神罰はイスラエルに及ばないようになった。これが及ばないようになったその経緯なわけなんですけれども、このアラウナの内場、 ここが神殿の、神殿が建てられる敷地になるわけなんです。今は岩のドームがあるところですね。あそこになるわけです。だからあそこはユダヤ人のものなんですね。ここで購入したわけです、お金払ってですね。でここで実はかつてここはモリア山です。そのモリア山のてっぺんのところでアブラハムがイサクを捧げたところでもあるわけなんですね。で同じ場所でモリア山のてっぺんのところではイエス様が、罪のための生贄としてですねご自分をお捧げになったところなわけなんです。不思議だと思いませんか。この神殿というところがですね、ダビデが犯した罪、その償いのためにですね、この買い取った土地だということなんですね。でここで終わってるというのが本当にすごいなと思うんです。どうしてかというとソロモンのですね、後でこの神殿が建てられた後に祈りを聞くとですね、ソロモンは正しいものは誰一人いないの、罪を犯さないものは誰一人いないのですから、あなたが私たちがここであなたの名によって祈った時にどうか私たちの罪を許し私たちを憐れんでくださいというふうに祈ってるんですね。この神殿が自分たちの正しさを表すためのところではなくて神様に憐れみを求めるところなんだということなんですね。でダビデが罪を犯した時にこの選んだ場所が神殿、つまり私たちの生活というのは神様の憐れみによって生きていかなければいけないという生活なんだということなんですね。そしてそれが神様憐れみ深い方ですから、本当にその私たちと共にですね、その憐れみの中で私たちを守って、くださって共にいてくださる、そういう神様なんだということであります。本当に聖書は一貫してこの罪にまみれた人間の中に入ってきてくださって、そして、共に生きてくださる、人間が失敗してもですね本当に回復を与えてくださる、そのような神としてですねこの現れてるんだなということを思わされます。次回から列王記第1です、読んどいてください。お祈りします。愛されているお父様、ありがとうございました。本当にこんな失敗をたくさん犯しているダビデであってもあなたが憐れんでくださったことを今見ることができましたけれども、お父様、私たちがいつも隠し事をすることなく、自分で計算することなく、ただあなたの前に出て憐れみをこいていくものとしてくださいますよう、どうか私たちをダビデの心のように礼拝の心を与えてくださいますようお願いいたします。お父様、自分で計算しますよく、けれども捧げていくという生活はそういう生活ではない、ただ自分の大切なものをあなたのところに持っていく生活なんだということです。感謝してイエス様のお名前によってお祈りすげいたします。アーメン。